はい、ということで大物ゲストに来ていただいております。
そんなことはないんだけどな。
そんなことはないか。はい。え、今は、あれ、今、そうか、歩きながら、それは、イヤーポッツで、録音してる感じ？
あ、マイクは、ここの DJI マイクミニ。
ああ、はいはいはい、はい。
これでやってます。
なるほどね。そういう感じなのか。はい。そうですね。いや、お話できて嬉しいです。なんか、そう、実はね、2回目ぐらい、話すの2回目ぐらいですねって話をね、してたんだよね。
もうなんか、1回目、ソングさんに会った時は、まあ、なんか、ラーメン一生の回だったんですけど、なんか、すごい、まあ、なんか、ソングさんいつもあるあるだけど、なんか、夜会うと大体酔ってるらしくて、なんか、すごい楽しい感じではあったんですけど、なんか、本当に真面目な話をするのは多分、これが最初って感じですね。
ああ、なるほど。そういう認識なのか。僕、そうね。まあ、いや、それはなんか、ともやさんとかがそういうこと言うから、そういう。
そうかもしれないね。ともやさんとかが、ソングさんはあんな感じでいつもすごい愉快な方だよっていうふうに言ってましたよ。
そうですね。いや、まあ、そう思ってもらえてるならね、はい。嬉しいですね。そう、なんか、ファインディーカンファレンスで、そう、一回、そうね。前回あったっていう感じですね。はい。え、今日は、あれ、今は UK にいるんですよね。
今は UK にいます。そうです。ロンドンからちょっと離れたところに住んでるんですけど、うん、いますね。
だから時間としては今は、
1時20分ですね。
1時20分。あ、そうか、そうか。
そう、だからなんか夜の収録で、こちらとしてもすごいありがたい感じですよね。なんか結構合わないことが多いので、日本の人と話をするときって。なので、この時間だとすごいありがたいですね。
え、仕事とかはどういう感じなんですか？自由なんですか？時間帯は。
あ、もう時間は本当に自由ですね。週1、2ぐらいしかミーティングなくて、まあオフィスにフラッと行くときもあるし、今ちょっと移行期なんで結構リモートワークすることも多いって感じですけど、まあ結構自由に全然できてます。なんか環境としてもその今の自分の会社まだすごい新しくて、イギリスのオフィスを立ち上げ中だから、まだなんか設備がちゃんとなくて、例えばモニターがないとかね。なので、で、最近自宅に52インチのウルトラワイドモニター買ったんですよ。で、もう快適すぎて、もう全部こう今あれなんですよ。今収録してる画面と、あと、なんか4つぐらい並んでて、ブラウザが縦に。で、もうめちゃくちゃ便利なんで、なんかちょっと、できることなら行きたくないけど、まあコミュニケーションのために一応、たまに行くみたいな感じですね。
確かにね、家の環境を整えちゃうと、そっちの方が快適になっちゃう。まあよくある話だからな。はい。
そうなんですよね。うん、
まあ、そういう感じで、はい。この番組は趣味で OSS をやっているものだという番組で、OSS 作家のソンムーが、ゲストを交えながら趣味や仕事について話すポッドキャストです。ということで、今日のゲストは、りょうぴっぴさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。お呼びいただき。
いえいえ、本当に来てくださって嬉しいです。はい。じゃあ、ちょっとりょうぴっぴさん、軽く自己紹介をお願いします。
はい、ありがとうございます。りょぴぴと申します。なんか、りょぴぴっていうのがいいのか、りょぴぴがいいのか、なんかいろいろ言われるんですけど、一応公式的にはりょぴぴと言ってて、ただ長いので、りょぴっていう人とか、まあ、います。りょぴさんぐらいでいいと思います。で、そうですね。なんか、今はイギリスに住んでいて、まあなんか AI エンジニアみたいな感じで、なんかバイブコーディングのロークっていうサービスを作っていますと。で、それと、並行して、去年ぐらいというか、もう OSS 自体を、まあ5年ぐらいいろいろやっていて、で、なんか作ったものをこう、ただ GitHub に置いていくぐらいの感じだったんですけど、なんか去年、サイト MCP っていうものを作ったり、CC ユーセージっていうものを作ったりして、それら辺が結構バズってしまって、なんか割と自分のアイデンティティのでかいところになりつつあるみたいな感じで、やっておりますと。で、ちょうど今日収録している段階で CC ユーセージ1周年を迎えたっていう、まあ結構いいタイミングでこう収録させていただいて、本当嬉しい限りかなと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そう、そんなね、そう、いいタイミングだったし、本当はちょっと昨日撮ろうかみたいな話をしてたんだけど、ちょっと今日にリスケさせてもらって、そしたら昨日ね、ちょうど 1万5000スターズ超えたっていう感じでしたよね。おめでとうございます。はい、
ありがとうございます。
いや、いいっすね。丸1年で1万5000っていうのはすごくなんかいいですね。
うん、そう、ちょうどね、キリが良かったですね。本当に。ありがたい限りです。
いや、そう。なのでね、そう、CC ユーセージは、はい、まあ、僕も使わせてもらったりしてるし、そう、なんか、そういった、結構ね、そう、AI 界隈、AI 界隈っていうか、AI でいろんなプロダクト作ったりとか、OSS 活動してる、まあ、若者っていう感じで僕は、まあ、りょぴぴさんのことを見てたので、はい、なんか、そうですね、お話できて嬉しいし、なのでなんかそう、以前そのお話した時は、ファインディのカンファレンスの後の打ち上げ的な感じでラーメン食べに行ったんだけど、そう、その時に、その、ジョピピさんの年齢を知って、思ったより若くないみたいなことを何度も言ってたみたいなことがここに書いてある。
うん、覚えてます？
いや、覚えてます、覚えてます。
いや、面白かったですよ、あの回は。でも本当にすごい、なんか、まあ、ファインディ、カンファレンスも僕は初めて、結構ソングンさんはよく出られてると思うんですけど、僕は初めてでしたし、まあ、なんか、まあ、ちょっと後でお話しするかもしれないですけど、あんまり僕、その、物理的なカンファレンスとか、なんかそういうオフ会みたいなのに参加したことが、まあ、いろんな事情があってなかったので、まあ、なんか、日本にこう行くたんびにああいうのがあるとすごい愉快で楽しいなと思う。
そうですね、そう、なんか、なかなかお会いできるチャンスもないかなと思ってたんで、あえて嬉しかったですし、あとなんかね、その、BIMJP のスラックで、なんかそう、それに登壇するみたいな話してる中で、結構、その、ヨピピさんが、なんか僕の登壇ちょっと楽しみみたいなことを言ってくださってたので、あ、なんか結構それが嬉しかったんですよね。それで覚えてたみたいなのがあったので、まあ、それでちょっと、こう、お声掛けをさせてもらえると嬉しいなって思ってたのはあったんですよね。
ありがとうございます。いや、なんかあれですよね。今回のラジオの出演に関してはもう、そう、ラーメンの時に、僕、出たいっす、聞いてます、みたいなことを、お声掛けして、むしろ僕が出たいってこう言って、出させていただいているって感じは、すごい嬉しいです、ね。
いや、そうっすか。いや、ありがとうございます。うん、そうですね。いや、なんか、僕のことを知ってもらってるの嬉しいなって思っていて、そうですね。なんか、こう、割とそういう AI とかのプロダクト作りとかをしてる人たちって、また別の若いコミュニティがあるなと思っているので、なんかその辺の人たちとつながれると嬉しいなって思ってて、まあ、それこそ京平さんとか、マグロさんとか、あの辺またちょっとニュージェネレーションだなって思ってたので、嬉しいし、まあそういう意味では、りょぴぴさん思ったより、もっと20代前半とかかと思ってたら、実は、その後半とかで、今の会社でも若くない方だみたいな話をしてて、おもろいなって思ったんですよね。
でも、マグロさんも京平さんも僕より年上じゃないですか。
まあ確かに。
そうね。まあだから、そうすけくんとかはね、僕より全然下ですけど、まあまあまあ、そんな感じですよね。
確かに確かに。そうすけ鈴木さんとかは、そうですね。うん。
だから、マグロさんとタケティが多分同い年で、京平さんは93年なんで3つ上っすね。
うん。おぉ、そうかそうか。まあ、そうだよね。そうそう。なるほどね。いや、ビブメ JP プラス、その辺のメンツの話は、が急に出てきたけど。
そうですね、うん。まあまあ、そう、なんか、まあ、文明としては、そう、BIMJP で僕は、なんかね、ネオビムを使っていろいろやっていて、で、AI の波が来て、そこに、まあなんか最速で乗っかることを、まあ意図してたわけじゃないけど、乗っかったら、そっちでガッとなって、で、まあその若いエンジニアの子たちと、まあ今最近その AI から始めたそのエンジニアの人たちとか、まあ、もともとエンジニアじゃないけど AI で何かをやるみたいな人たちもいて、まあなんかそこら辺の今真ん中に季節しているみたいな感じに僕はちょっとなりつつあって、全然すでにビムコンプで喋ったりとかするそっち側の人間だったんだけど、なんか真ん中ぐらいになりつつあるみたいな感じのポジションだと自分は認識してる、ね。
なるほど、なるほど。そうなんだね。なんか僕はそう、GHQ、っていうやつのメンテナンスをしていて、まあそれでも知ってくれてると思うんだけど、なんかその GHQ ってもともと、そのターミナル上で リポジトリ管理をするみたいなのに便利みたいなツールだったので、うん、その、ちょっと、その、下火になってたというか、VS コードとかをみんな使うようになって、下火になってた部分ってあると思うんだけど、また、その、AI 時代にちょっと注目を集めてる部分みたいなのがあって、なんか、そう、それで、こう、GHQ とか僕のこと知ってくれてる人とかが、それなりにいて、嬉しいなっていうのは思ったりはしていますね。うん、
なんか、GHQ、何なんですかね。VS コードを僕使ってた時代から GHQ は結構使って、でなんかレポジトリ管理のためになんか DHK と FZF を使わない以外の選択肢はないなと思っていたら、意外となんか最近の人も知らないし、イギリスでこう就職してみると、なんか普通になんかみんなホームディレクトリになんか Git クローンしてそのまま置いていって、お前マジかよみたいな感じになりつつあり、まあなんかそういう人に会うために GHQ はいいぞっていうのをちょっと普及してる感じですね、私としては。
いや、ありがとうございます。そうですよね。いや、まあ GHQ 自体は、まあ僕が最初に作ったものじゃなくて、まあモテメンさんが作ったものだし、まあもともとは昔の Go の、GoGet っていうライブラリインストールの配置がああいうふうになってたっていうだけの話なんですけど、そうですね。その、そう。いや、結構、そう、反省というか、してる点としてやっぱ海外への発信不況みたいなのを怠ってたなっていうのは、まあずっと課題意識としてはあり、日本では結構使われてるけど、海外では、まあ海外のユーザーの方からプルリクエストとかをちょいちょいいただくんですけど、でもまあ全然そこではメジャーツールじゃないっていうのは、なんか反省ポイントだし、そういうのちゃんとやってる人はすごいなって思ったりはするんですよね。
なんか GHQ、多分僕がそのコンピューターを触り始めたのが2015年で、なんかそこら辺で多分 GHQ が比較的新しかったと記憶をしていて、そこら辺で。だからその前に噛み合ったので僕は GHQ を使っているんですけど、多分今の日本の子でも、なんか最近2020年以降とかになんかコーディング始めた子とかも実は知らなそうなので、なんかそういう結構 CLI ツール系だったりとか、なんかそういうのを、なんかもうちょっとちゃんとやっぱ発信するのは大事なんだろうなっていうのは思っていて、なんとなくあれですよ。だから僕らが普通に毎日使ってて、もうもはや空気なんだけど、もうなくてはならないものみたいな。もうだから僕はもうターミナル立ち上げたコントロール G を押すと GHQ と FZF と、最近だとルートか、ルートとかを組み合わせたパイプのあれが立ち上がるわけですけど、結構知らない人は知らない。ので、なんかそれをちゃんと発信するだけでも、なんか価値になるし、みんなの、なんか時間を結構ちゃんと、何、効率よくできたりとかもするので、なんかそういうのは大事なんだろうなっていうのをちょっと常々感じております。
そう、昔からね、結構、その、そう、シェルの使い方みたいなの含めて、まあ僕もそんな、めちゃくちゃ使いこなしてる方ではないんですけど、その、まあなんかみんなそういうなんかどこか自分はちゃんとできてないみたいに思ってるから、みんなそんなちゃんとこう情報発信してなくて、でもたまに情報発信する人はすごい自信のある人だからすごいマニアックな話をしてみたいな、なんかそういうのが起きがちで、なんか例えばなんかコントロール R とかでインクリメンタルサーチできるみたいなのとかも案外多くの人知らなかったりするんですよねっていう、そういう、うん、そうとかね、そう。いやでもそう GHQ ですごい課題だなって思うのは、結局そういうなんかリポジトリ配置みたいなのがスタンダードになってないから、それこそワークツリーどこに置くみたいな話が出た時に、なんていうかこう隣に置かれちゃったりすると GHQ 使いとしては困るんだけど、だから別にみんな海外の人 GHQ 使ってないから、別にそれを良しとしてそう作ってしまうみたいなのがあったりするから、やっぱりなんかある意味ちゃんとこうなんてこう標準化というか、なんか割とそういう業界標準的なものとしてみんなそうするよねっていう、こうプラクティスとして定着させていかないと、こうなんていうか、こう使いづらいものになっちゃうなっていうのを最近すごい感じたんですよね。
そう、なんかあの最新の GitWT か、あれであのちゃんとプロジェクトの中に .wt 掘ってその中に出るようになったじゃないですか。やっぱあれは本当に良くて、まあ、その前の GitWT で別に隣に置くでも、まあ、GHQ と FZF 使ってる分には何も問題ないんですけど、やっぱり、 一個のプロジェクトの中にあるのがやっぱ大事だなと思ってて、そう、なんか多分先ほど、まあ具体的なプロダクトには多分言及されなかったと思うんですけど、例えばそのコーデックスとかを使ってると、スラドットコーデックスの中に WT っていうのがあって、そこになんか全部入れられるみたいなことが起きて、なんかすごい、例えば、GitWT とかで見るとか、LazyGit とかで一覧すると、うんうん、これはどこにあるんだみたいな感じになるので、結構 GC が大変だったりするんですけど、なんかそういうの、なんかや、なんなんですかね、やっぱ日本人がすごい、几帳面なのかわからないですけど、結構その整理整頓系のツールはかなり、充実してる方だなっていうのはなんか思っていて、なんか多分、文化的背景なんだろうなって思ってます。
ああ、そうか。それはあんのかもしれないな。どうだ、あんまりそれ意識したことないけど、整理整頓系のやつ、多いのかな。でもなんか、リンターとか、まあでも、プリティアとかも、確かにすごい、まあどうなんですかね。
なんかそれよりは、その、なんか、その英語圏は、なんか、その、きっちり整頓しなくても、なんか、よしなにやる方が多い気がして、例えばその、ゾキサイドをしかり、なんか、前だとその、コマンドがおかしかった時に、ザ、F なんとかみたいな、ザ、F ワードのコマンドとかがあって、なんか、コマンドが見つからなかった時に、それを叩くとちゃんと保管されるとか、なんか、割とその、自動でよしなでどうにか、混沌から取ってくるみたいなことをやるツールは多いけど、なんかその GHQ だったり、あとなんかそのテンプレートライブラリーとか、そういう感じは結構日本初が多そうだなっていうのをなんとなく思って感じです。
なるほどね。まあ、そのあたり、その Vim のプラグインとかでも結構思想が、分かれる。気がする。なんか割と日本も強いし、割と海外も強いみたいなのもあるじゃないですか。うん、なんか、
まあでもビム使い的な話はやっぱりも日本のコミュニティはかなりやっぱビムプラグインとかなんかああいう環境構築に時間と労力を投資する人が多いなぁとは思ってます。諸外国に比べて圧倒的に。おそうですね。なんか、適当にとりあえずカーサーぶち込んどきゃいいだろうみたいな、そういう感じでもないし、なんか、だからそこはなんかちょっと、結構独自の文化なところはあるかなと思ってます。
確かにね。確かになんかそういう環境をカスタマイズするみたいなのは、日本人の方が好きなのかな。なんか、まあ、そう簡単にお国柄みたいな話に、していいのかどうかわかんないけど、でもなんか結構ね、そうだよね、Zshell、Zsh とかでもなんか割と今でもオーマイ Zshell 使ってるみたいな人結構同僚の海外の人とかだと多いし、でもなんかこう、日本人はプラグイン管理とかそういうのちゃんとでもないな、まあやってる人とかなんか確かにな、そういうなんかいい感じのものを一個バーンと入れといて、あとはよしなにみたいな、細かい設定はいらないよみたいなのは多い。気がするな。で、そういうのをなんか日本人からするとすごい大味だし、融通きかないからめんどくさいなと思って、なんかカスタマイズするみたいなのはあんのかな。
そうですね。なんか、カスタマイズ好きな人多いなっていうのはなんとなく思いますね。
まあ、なんか確かにな、そのスポーツとかでも、その、割と日本人は道具を大事にするみたいなのは言われたりするし、そういうのがなんか結構良しとされるから美談として言われるから余計そうなるみたいな部分はあるから似たようなところはあるのかもしれない。
なんか環境をきれいに絶対保つみたいな、その自分のノートパソコンでさえなんかドットファイルズはまあ別に世界各国でもあると思うけど、なんかこういい感じにやってこう新しいのを買っても環境を構築楽にするみたいなことをやってるのは結構多い。なんか同僚とかその他の前の会社の同僚とかも聞いてみると、なんか新しい Mac 買ったらどうするって言ったら普通にイコアシスタントで全部コピーするって言うんですよ。でもなんか我々からするとドットファイルズをちゃんとしてこうニックスでクローンしたら一発でできるみたいなことを最近だと言うわけですけど、なんかそういうのがなんかちょっと感覚が違いそう。それはなんか国柄というよりはなんかコミュニティ全体で結構それを思ってる人の割合がかなり 日本の方が多そうっていうのを自分は思ってるけど、バイアスかかってるかもしれない。ビム JP に行くから。
まあ結構やっぱコミュニティに左右されるんだろうなっていう感じはするね。やっぱ日本の言語コミュニティでもコミュニティによって結構色が違うみたいなのもあるしな。なるほどね。
まあでも面白いですね。いろいろね。
まあでもその日本のプラクティスみたいなものをもっと海外発信してみんなに使ってもらうみたいなのもっとやった方がいいよなっていうのは思うし、なんか、そう、一時期ね、いや、なんかそう、バルスとかが、バルスってわかりますかね？なんか。
わかんないです。なんですか、バルスって。
バルスっていう、あの、脆弱性診断の、あの、OSS ライブラリがあって、その結構それはあの、それも7、8年ぐらいに出てきたやつかな。なんか、
バルテス。
VULS かな。
VULS。
はい。
あ、へぇ、うん。はいはいはいはい、
うん。これは、まあ、そうですね。結構、1万スター以上いってる。やつで、出てきた時にすごい、あの、伸びたやつなんですけど、そう、なんかこれは、なんか作ったのが神戸さんっていう人で、なんかちょっと面白い人なんですけど、この人はやっぱ作った時にちゃんとなんかハッカーニュースに投稿しに行ったみたいなことを言ってて、いや、なんか、いや、そういうのちゃんとやんの偉いよなって、ね、僕はやらないんだよな、なんか作って満足しちゃうから。まあ、気が向いたら日本語でブログは書くけど、やんないんだよなと思って、ちょっとなんか、反省しつつ、いや、すごいな。そういうちゃんと広報活動、いいもの作ったから、ちゃんと使ってくれっていうのを、その、ちゃんと海外でもやるの偉いなっていうのはね、思うんですよね。
はいはいはいはい。なるほどなるほど。すごいな。
まあ、そういう感じで。
GHQ は、マジで、そう、僕は、本当に、手放せないツールだし、本当になんかコミット履歴見ると、なんか大体ソングーさんですげえなって思うんですけど、なんか、マジで、絶対スターとかアンダーレティッドだと思ってんで、本当に広まってほしい。マジで。
いや、まあでも、なんか、おかげで、こう、OSS 活動できてるんで、ありがたいなと思っているというか、まあ、なんかそんなに、こう、AI スロップみたいなので困ってるわけでもないので、まあ、そう、なんか、
確かに、
こう、地道に、まあ、要望とかが来た時に、なんか、やればいいという感じになっているので、そう、なんか、まあ、最近結構、以前よりかはプルリクエスト増えたんだけど、まあ、すごくありがたいし、まあ、でもなんか結構、リジェクトもしてて、でもなんか、それもちゃんと理由伝えてリジェクトできるような、形ぐらいで済んでるから、良いな、良いというか、まあ、まあ、まあ割と平和だなと思ってるっていう感じですかね。
本当だ。結構、そうですね。平和っすね。なるほど、なるほど。いいっすね。
そう。そう。
いや、そう、今、一周見たらクローズとか104とかなんですよね。意外とそうですね。平和っすね。それはすごいとてもいいことだと思います。本当に。
そうそうそう。
JHQ だってもう10年ぐらいやってますよね、これって。
10年ぐらい。多分、2014年からで、で、僕が多分メンテナンス本格的に引き継いだのは2018年とか19年ぐらいなんで、そっから細々とやってる感じですね。
10年やって一周のクローズと104しかないんですね。それだいぶ平和っすね。すごいわ。そうなんだ。なるほど、なるほど。
確かにね。あ、でもなんかちょっとオープン増えてんな。なんかメンテナンスをね、引き継いだ時にめちゃくちゃ気合い入れて閉じまくったんだよな。そう。
いやー、一周問題マジ大変っすよ。本当に。もう今や。
いやー、ほんとそうっすよね。CC ユーシージは大変だろうなと思いますね。
CC ユーセージの一周見えます？今ね、クローズドね、274ですよ、1年で。
おそうか、まあ。
そう、
うん。
いや、そうなんですよ。プルリクエストは、まあ、レノベートとかもあるけど、まあ、846クローズドで、 そうなんですよね。もうなんか、知らんわって言って、4月、5月ぐらいに強制クローズしたやつとかも結構ある。もうなんかね、結構 AI スロップなんですよね。新入生人集とかプルリクって。
いや、そうなるでしょうね。まあ、ということでそうですね。CC ユーシーズの話ちょっとしていきますか。その、もう、はい、はい。ちょっと CC ユーシーズは、どういったものかっていうのをちょっと説明してもらっていいですか？いろんなところで説明させられてそうですけど。
はい。CC ユーセージは、まあ、その AI コーディングエージェントで、なんかいくらトークン使って、なんか API で使うといくら分使ったみたいなのを、こうテーブルとしてターミナルに表示して、わ、俺こんだけ使ったんだ、ははっていうふうにこう、みんなで笑うっていうジョークツール。ですと。こういう言い方をしてます。なんか精度が悪いとかいろいろ言われるんで、ジョークツールだという言い方をずっとしているわけですけど。で、まあ、発端はそのクロードコードが、本当にちょうど1年前の5月21日に、まあ、自衛して、みんなが使うことになったことが、まあ、発端で、まあ、その1週間後ぐらいになんかログファイルを分析すれば、トークン量がわかるらしいというツイートを見て、2時間ぐらいで適当にパッて作って出したら、なんか、あれよあれよと、こんなことになってしまい、大変なことになったという感じですと。で、最近は、まあ、クロードコードだけじゃなくて、コーデックスだったり、GitHub、コパイロット CLI だったり、まあ、オープンコードパイ、まあ、結構10いくつのものに、対応して、まあ、一撃で、コーディングエージェントでどのくらいのトークン使ってんのかなっていうのを分かる状態にしてますという感じですね。
はい、そうっすよね。そう、僕も去年はクロードコード結構使ってたので、CC Usage も、インストールして、たまに叩いてはニヤニヤするみたいなことを、はい、しておりました。
ありがとうございます。
そう、それでね、そうそう、なんかコパイロット、でもこれ欲しいなって思ってて、なんか CPU ユーセージっていう名前で作ろうかなってちょっと思ってたんですけど、そう、最近見たらコパイロットサポートされてんじゃんって思って、はい、最近使ってます。
はい、ありがとうございます。あれね、オーテルを多分有効にしないとトークンが入らなくて、それをドキュメント化してなくて、あ、やばいやばって言って、一応ドキュメント化したんですけど、まあ、有効にすると一応使えるって感じですね。
そうですね。オーテルのログがファイルでベロベロって吐くことが、コパイロット CLI もできるし、VS コード拡張もできるのかな？できるので、うんうん、それを読んで、なんかトークンを計上してくれるっていう感じになってましたね。うん、
はい。そうです。
いや、あれは勉強になりました。オーテルでどういうフォーマットのログを吐いてるのかって、あんまりちゃんと分かってなかったんで、おこうなってるんだって思って、なんか、そう。
まあ、まあでも僕もコーデックスに全部実装させたんで僕は何も、未だに多分実装ちゃんと読んでないので、なんか動いてんなぐらいの認識で僕はやってるので全然あれです。僕も分かってない感じです、ね、正直。
これってラスト化した段階ぐらいでコパイロット対応が入った感じなんですか、はい、その前、うん。ですよね、ですよね。
そうです。JS で、まずやってたんですよ。JS というか、タイプスクリプトで長らくやっていて、CC ユーセージは。で、まあ、なぜかっていうと、まあ、NPX でやっぱ実行できるっていうのがすごい手軽だからだし、まあ、その、バンドルサイズをやっぱり、タイプスクリプト、JavaScript っていうのは結構減らせる。それはまあ、ランタイムをちょっと逃がしてるわけですけど。なので、まあ、すごい、なんか、なんだろう。まあ、自分の中で一応指定値を決めてて、絶対にその1メガバイトを下回るバンドルサイズにしようって決めてやっていて、で、実際 CC ユーセージとかも200キロとかにして、で、NPX で走らせても一撃で落とすようにいろいろやってたんですよね。で、その、なんか、クロードコードは CC ユーセージだけど、コーデックスは、CC ユーセージコーデックスっていう別のパッケージにするみたいな感じにして、こう結構分散をしてたんですけど、まあなんかラストに置き換えるタイミングで、もうラストにしたら3メガぐらいになったんで、もういいやと思って、全部ぶち込んだっていう感じですね。
まあやっぱりラストでワンバイナリーとかなるともうそうなっちゃう。そうなっちゃいますよね。
そうなんですよね。とはいえ、まあ競合の なんか、まあ、CLI とかも結構出てるんですけど、それとか見るとだいたい10メガ超えてたりするので、その中では結構小さい方で保ってる方だとは思ってる感じですね。
そうだと思います。3メガとかだと。まあ、うん。Go とかでもね、そう、ちょっと複雑なもの作ると、ほんと10メガとか超えちゃうから、そう、3メガに抑えられてるのは、すごく、うん、いいのかなと思ったんですけど。なんでラストで書き換えようと思ったんですか？
あ、もう、あれですよね。結構、まあ、ログの特性もあるんですけど、やっぱ JavaScript だと結構もう性能に限界を感じていたんですよね。で、TypeScript はやっぱりプロトタイピングとかにはすごい良いんですよ。なぜならビルドはもう今、ロールダウンとかを使うと、本当に1秒以下で 0.5 秒とか 0.3 秒とかでビルドが終わっちゃうので、やっぱイテレーションが早いわけですよね。ただ、やっぱり問題点は Node.js 版はやっぱりシングルスレッドなのがやっぱり一番でかいんですよね。で、あんまり詳しくない方のために、クロードコードとか、コパイロットとかのログがどうなっているかっていうと、あれは、まあ、基本的には、一般的には JSON-L という形式になっていて、それは何かというと、ファイル全体で1個の JSON オブジェクトっていうものではなく、1行1行に JSON オブジェクトが、こう、並んでいるっていう、ものになってますと。で、その、JSON がこう一行区切りで、並んで JSON-L っていうファイルが、まあ、大量にディレクトリの中に置いてあるっていう状況なんですね。なので、なんだろう。最近、例えば、一般的に JSON オブジェクトとかを .json から取ってくる場合だったら、shim.json っていう、モジュールとかが、だいたい Node.js とか、そういうところに入っているので、そこの恩恵を受けられるんですけど、まあ、ちっちゃいオブジェクトが大量に並んでいる状態なので、それの恩恵が受けられないわけですよね。で、そうすると、やっぱり、ファイルを一行一行読んで、パースしていくっていうのしかできないから、難しいよねっていうのが V18 までだったんですね。CCSH の。で、じゃあそれを、まあ、一旦、その、ワーカースレッドを Node.js で立ち上げて、マルチスレッドで頑張ってみようっていうのを、ちょっと5月の頭ぐらいに一回まずやってみて、V19 で。やっぱ、バイナリ配布はだるいので。で、それをやってみたら、まあ、10倍以上早くなったんですよ。ただ、やっぱりそのパース部分ってのはやっぱ遅いので、じゃあどうしようかなっていうのを考えたときに、やっぱパフォーマンスと、まあバイナリーサイズと、なんかいろいろ考えて、まあラストとジグを一応試したんですけど、ラストの方が一応早かったので、まあじゃあラストでいきましょうっていうふうに、した次第です。まあただビルドが遅くてすごい大変なんですけど、まあでも実際には100倍ぐらいまず手元で早くなって、でその後、それに実装に興味を持ってくれたウブゲさんって、方がいらっしゃって、彼が、またさらに2倍ぐらい早くしてくれたんで、まあ、すごい早くなった感じですね。だからそれまでもなんかそのオープンクローとかを作ったピーターって言うんですけど、ピーターとかが、なんか、CCSH、俺のパソコンでやると5分ぐらいかかって全然終わらんみたいなことを言っていて、で、なんかそういうことを言ってる人とかもいたんですよ。やっぱ AI めっちゃ使ってる人とかもログファイルだけで50ギガ、100ギガある。んですよね。で、それをそのシングルスレッドの、まあ、版はちょっとノードより早いけど、とはいえ結構メモリも食うし、そのストリーミングじゃなくて全部メモリにぶち込むので、っていうナイーブな実装でやってたんですけど、まあ、それだともう叶わんって言って、ラストにしたら、まあ、その、数分かかってた人たちももう、数秒以内に終わるようになったりとか、で僕の手元とかでも30秒とか40秒くらいかかってたのが、まあ、300ミリセックとか200ミリセックとかで終わるようになったんで、まあ、なんか、これでいいかなっていうふうになりました。だから自分としてはそのダウンロードするバイナリを小さくして実行する時間早くなるよねっていう思想のもとやってたけど、なんかもうちょっとでかくなってもまあこんだけスピードが出るんだったらまあいいかなっていう気分になったんで、じゃあもうラストでいきましょうっていうふうにした次第です。
いや、いいっすね。そう、そうか。確かにな。そういう JSON-L みたいな感じだと一行一行ちゃんとシリアライズしていかないといけないから、普通の複数ファイルがあるだけだったら、なんか IE を多重化して読んで、なんていうか、コールバック的にこう処理していけばいいけど、でも普通にその一行一行の処理がすげえ時間かかっちゃうと大変だから、確かにそういう風に書き換えることで早くなりそうってのは確かに思いました。
うん、なんかジェイソン・エルはやっぱね、トリッキーなんですよ、本当に。うん、
そう、いや、でもジェイソン・エルぐらいしかないからな、そうそう、ジェイソンのパースってね、案外大変っていうことが、こう、うん、あるんすよねっていう。う
ん、そう。まあ、ログがこう行く、こう、どんどんどんどん積み重ねていくもので、を、もう一つのファイル全部バリッドな JSON で扱うっていうのは、まあ基本的に無理だから、まあもうそういうふうに JSON-L にするのが多いかなと思います。で、まあ一部のコーディングエージェントはなんか JSON で保存してるところもあるし、あとは最近オープンコードは2月に SQLite に移行したので、そっちにログを吐き出すようになって、なので SQLite 版に移行したやつはもうめちゃくちゃ爆速ですね。
おー。そうなのか。まあ確かにそうだよな。ローカルのデータ保存どうするかっていうのは、
うんうん、
ありますね。まあてか SQLite がまたすごい着目されてるっていうのは、うん、うん、あるよな。
なんかね、あれなんですよ。ノード22になって、そのノード SQLite っていうそのビルドインがもう標準化になったんですね。で、ノード20はこの間デプリケートされたので、もう今、あの、有効なノードのバージョンでは、何のライブラリも入れずに SQLite が事実上扱えるよねっていう前提で動いていいことになったんですよね。そうすると、やっぱり SQLite の方がいいんだろうなっていうのは思ってます。
確かに。そうか。そうなると、そうっすね。へぇ。確かに。YAML とかを使うぐらいだったら、まあ、YAML は設定ファイルとかぐらいにしか使わないけど、うん。うん、まあ、SQLite の方が逆にネイティブで入ってて強いみたいなのが、うん、あるのか。あ、なんかつまり、最近の言語って JSON ライブラリはデフォルトで入ってるけど、YAML は入ってないみたいなのはあるけど、うん、そう、SQLite は、そうか、ノードに入ったのかっていうのを思いました。
そうですね。まあ、ラストもだから SQLite を入れると、それでバイナリーがちょびっと増えたりして、あ、そうなのかっていうのを思いつつあるけど、まあだから本当はそうですね、SQLite でみんなやってくれる世界が、まあ一番楽ですね。てかマジで、本当にその、ま、適当に最初2時間ぐらいで作ったから、こんな最適化が必要になるんだっていうのを全く予想しないで、作っていたので、なんかびっくりですよねって感じですね、本当に。
確かに。なんかその辺の最適化をするにあたって、なんかその最適化の方法とか手段とか、まあそれこそその言語選定みたいなものって、なんかこう、どういうふうにやったんですか？なんか AI に聞いたりとか周辺に聞いたりとか、なんかそういうのってどういう感じでやったとかって、やったんですか？
まあ、自分の中で仮説を立てていて、まず言語選択に関しては。まあ、一つはそのマルチスレッドとかを駆使して JS のまんま早くする。で、次ラスト。で、最後にジグ。で、Go は、まあ、バイナリーサイズがでかくなりがち。で、まあ、スピードを考えると Go はラストには多分勝てないだろうなと思ったんで、まず Go はもうそもそも選択からなかったですと。で、なんか最近いろいろこう、進行言語が他にも出てて、ムーンビットとか、まあ、グリームとかいろいろ出てるんですけど、なんかあそこら辺は、結局なんか中で C を書かなきゃいけないとか、シングルスレッド、なんかね、ムーンビットはワズンを出すんで、まあ、あれはシングルスレッドなんであんま、なんかいらないね、みたいな感じで、こう、いくつかやってた時に、まあ、ジグかラストか、JS で早くするの3パターンに絞られたんですよね。で、その状態で、もう、コーデックスディスクトップをもう3つ立ち上げて、で、コーデックスって最近ゴールっていうスラッシュコマンドがあって、それは何かっていうと、ある条件を満たすまでずっと動き続けてくださいっていうやつなんですけど、そこに今の現行のバージョンと同じ出力が得られるのを確認しながら、なるだけこの言語で早くしてください。どうぞってやって3日ぐらい放置したら出来上がったって感じ。だから、ラストのコードとか一行も読んでないんですけど、テストとかは本当にめちゃくちゃ書いてたんで、それがそのまんまそっくりそのままラストとかジグとかに、ちゃんと、こう、移植されて、で、実装もその今のその遅いやつと、実装というか出力も実際の今の僕のコンピューターの中にあってるログを使って出てくる出力がちゃんと一致するっていうのを保証された状態でぐるぐるぐるぐると。 動いたと。で、プルリクエスト作ると、今、CI 上で一応パフォーマンスが、パフォーマンス計測があって、それがこうコメントで、ちゃんと出るようになっているんですね。で、あと、最近だと AI のレビューアーがいて、コードラビットとか、あとはもう一個キュービックっていうのを、まあちょっとマイナーなんですけど、それを使っていて、なので、プッシュして、レビューしてくれって言うと、レビューが返ってくるんですね。で、それとコーデックスが、まあ、やり取りをして、まあ、どんどんどんどんコードの質も上がっていくし、計測も自動で行われるんで、どんどんどんどん速くなっていく。なんかもうだから AI が勝手にイスコンやってるみたいな状況が出来上がるわけなんですよね。で、なんか3日ぐらい経って、全部止まって、3日かな、まあ、2日か3日ぐらい。で、まあ、バイナリサイズとか速さとかいろいろ考慮した結果、まあ、じゃあラストでいこうかなっていうふうにした感じですね。で、なんかもうそれでもなんかプルリクエストを、まあ結構フォローアップもあったんですけど、なんかそれぞれ、なんか10万行ぐらい書いていて、10万行結構なラストの量書いていて、もうなんかもはや人間がレビューできる量では全くなかったんですけど、もうなんかそんな感じだけどちゃんとできてしまって、あ、すごいなって思うのと同時に、エンジニアって、この後大丈夫なのかなっていう恐怖がすごいあってっていう状況ですね。今もう別にそのままシップしてみんなハッピーな感じなんで、なんかすごいな、すごい時代になってしまったなっていうのをちょっとひしひしと感じている状況です。
いや、そうだよね。うん、そうか。じゃあ、そう。いや、すごい全然快適に動いてるもんな。し、なんか結構実装とか見た感じ、なんか、フォルダの中の JSON-L 全部読む感じなのかと思って、結構豪快だなみたいなのちょっと思ったんですけど、なんか、そう、ファイルを指定するとかじゃないんだと思って。でも確かに、ログって溜まってくから、全部読んでくれた方がありがたいけど、パフォーマンス的に大丈夫なのかなっていうのはちょっと個人的にもちょっと思ってたんで、ああ、なんかそこはすごい、最近それで改善したんだっていうのを今聞いていて、思いました。
いや、もう、でも本当に、うん、でも JS のファイルを全部ラストに書き換えるとか、もう人間だったら無理なんですよ。もう正直。で、なんかいろんな遅いとかいろいろ言われてて、で、まあさすがにそのゴールとか、そのコーディングエージェントをなんか要はコーディングエージェントをワイルドループで無限に回し続けるっていう手法ですけど、まあこれが出始めたのが今年の多分1月か2月ぐらいなんですけど、それまではやっぱりコーディングエージェントにこうちもちま、こう指示をして直していくっていう感じだったんで、もうリライトなんてどんだけかかるみたいな状況だったし、もうなんか知らんわみんなフォークして勝手に作ればいいのにぐらいのことを思ってたんですけど、もうなんか最近はもうこんな感じで全部が自動化できてしまうので、だいぶこう気が楽になったって感じですね。で、まあいろんなところでも言ってるんですけど、僕ラストまだ全然勉強中というか、なんか本買ったけど時間なくて全然できてなくて、まだ所有権の概念が怪しいぐらいなんですけど、でもなんか普通に動いてて、あ、もうなんか自分の手を離れてしまった感はすごいある感じですね。
なるほどね。まあでもそこでちゃんとラストなりジグなりを候補に絞り込んだっていうのは、やっぱりこうそういう感度がないとできないことなので、そういうところもありつつも、なんかその書き直してもらうみたいなことも、まあ、あとなんかそういうゴールみたいなのを使いこなすのも、まあ一つの最近の新しいスキルではありますよね。
そう。
でもなんか、そうそう。ゴールってまあいい名前だよな。いい名前というか、その、GitHub Copilot にもオートパイロットっていう機能があって、割とそのふわっと条件を満たすまで何度もプロンプトリエントリーしてくれる内部的にはみたいなそういう機能があるんだけど、ゴールの方がなんかゴールを与えるのがわかりやすいし、そうオートパイロットってふわっとしたゴールしか与えてないと結構迷走しちゃうみたいなのがあるんですけど、ゴールって名前はいいなって思ったんですけど、でゴールって具体的にどういうふうに与える感じなんですか？パフォーマンス的なところのゴールとか、満たす仕様とか、そのあたりを結構しっかり渡す感じなんですか？
あ、でも多分そのオートパイロットと同じで、基本的にはその止まったらなんかプロンプトがインジェクトされて、終了条件満たしてるかっていう処理がまず入って、満たしなかったら続けるっていうやつだと思います。うん、で、指示的にはもう、なんだろう。いや、もうなんか、既存の実装も消して良くて、その、テストはそのままちゃんと持っていって、出力も正しいことを、 保証したまんま、できる限りの最適化をしてください。で、プッシュすると、パフォーマンスが出てくるから、それを見て改善してるかしてないかで、実装をコミットするかリバートするかっていうのは、まあ、順番にやってください。で、プッシュするために、アットマークコードラビット AI レビューイッツってやると、レビュー返ってくるんで、それは毎回やってくださいっていうのを、まあ、指示として書いて送っただけです、ね。
それって動かしてるのは手元のマシンなの？それともなんかクラウド上の何かみたいな
の？どういう感じなんですか？一応手元でビルドを走らせて、その出力が正しいかどうかは手元のログでやってるんですけど、まあ、ただ、いろんなプロセスとかも動いてるんで、一応 CI 上で、その GitHub CI 上で、ビルドして、メインの、ビルドの成果物と、今のコミットのビルドの成果物を使って、ダミーで生成した1ギガのファイルを、1ギガぐらいのそのログのディレクトリがあって、それのパースの結果が一応出て、どのくらい速くなりました、メモリ使用率はこのくらい変わりましたっていうマークダウンが、プルリクエストにコメントされるっていう感じです。
おー、すごい。まあ、じゃあ、コードを書くのは、ローカルのコーデックスにやらせて、で、でも、それも3並列っていうか、そういう、それぞれの独立したセッションで動かしてるっていう感じなのか。
そうです。で、で、それが終わった後に、でもラストで行きましょうって、ラストのやつをマージして2回ぐらいやったんですけど、で、その後に、じゃあもうコーディングエージェントは、もう全部、いろんな種類あるやつの1個の CC ユーセージに、統合しちゃおうってなった時に、今度は、コーディングエージェント10個ぐらいを、ドンつって、10並列で回して、プルリクエストが10個か、12、3個動いて、で、まあ、出来上がったらマージしてくださいまでゴールに出るんですけど、まあ、そうするとなんか早く終わったやつでて、どんどん、こうマージされていくんですけど、毎回コンフリクトが、まあ、起きるわけですけど、まあ、それもなんかコーディングエージェント、コーデックスがヨシナに全部コンフリクトも解消してくれて、なんか終わった時にはなんか綺麗にちゃんと動いてるみたいな状況でした。
おぉ、すごいね。へぇ、確かにな。それってでも、あれ、なんかこれ聞いていいのかわかんないけど、その AI 料金みたいなのって、トークン消費量とかすごいことになりそうだけど、それはどういうふうに賄ってるんですか？普通に会社なのか、何らかのスポンサーがあるのかっていうのは。
OpenAI のオープンソースプログラムがあって、それだとプロが使えるんですよね。で、一応自分の消費の中だと、一応収まったんですよね。なんかファストモードっていうのにすると、まあ、結構は、早いけど、なんか、なんだろう、消費量がでかいみたいな感じになるんですけど、まあ、ラストとかは結構ビルドが遅いから別にファストじゃなくてもいいかっていうふうにしてやってみたら、意外と結構、動いてた。で、なんか今多分、OpenAI かなんかがそのコーデックスの使用量2倍キャンペーン中なのかな、多分。だから、まだ、今のところ全然、足りる感じではあるかな。で、あとなんかコーデックスって、なんかよくわかんないけど、レートリミットリセットするんですよね。なんか週の真ん中ぐらいで勝手に。だから、なんか意外と残ってるみたいな感じでどうにかなりました。
なるほどね。そうなんだ。面白い。そっか。
なんかあれなんですよね。バンっていうランタイムがあると思うんですけど、あの JavaScript。
はいはいはい。
で、バンが最近ジグからラストにクロードの力で全部リライトしたっていう事件があり。まあでもあれで普通に動いてるし、なんだったらその結構イシューとかを見に行くと、メモリリークのバグが結構治ってたりするんですよ。実際。で、あ、できるじゃんっていうのがあって、まああれに結構インスパイアされた部分は、今回のリライトに関しては結構ありました。
あ、そうなんだ。なるほどね。両方、確かに最近の話かなと思ってたけど、そうか、その CC ユーシーズの書き換えの方が後なのか。
そうですね。うん、
へぇ。
まだ、そのバンのやつはリリースはされてないですけど、もうなんかラストにしますみたいな風な話をしたのは、まあ、4月の真ん中ぐらいだったと思うんで、まあ、その後、僕もやり出したって感じですね。
いや、そうなんだな。まあでもそう、ラスト確かにビルド時間かかるよねっていうのはあって、うん、結構マルチ、その環境ごとのビルドとか作るの、僕も一個だけ作ってるものがあるけど、めんどくさかったイメージがあります。
はい、そうです。CI が5分ぐらいになるんで、ちょっと今なんか GitHub アクションズじゃない CI ベンダーもベンダーがあって、その、 人たちと今ちょっと、スポンサーについて今お話をしていて、で、もしそれがうまくいけば、もうちょっと早くなるだろうけど、まあ、それでも遅いなっていうのが正直な感想ですね。で、Go とかやっぱり JS とか本当に早いんで、なんかそれと比べるとすごい不利というか、なんか開発者に対しての負荷が明らかに上がったなーっていうのはすごい思います。
そう。いや、なんか、そうだよね。Go すごい早いんだなっていうのを、そのラストちょっと書いてた時に改めて思いましたね。
うん、そうなんですよね。なんかそのラストで早くした方がいいから JS でなんかいろいろあるやつをラストに置き換えるとか Python で書いたのをラストに置き換えるみたいな結構そういうなんかトレンドがこの数年ある。まあラストに限らずネイティブラングに変えるっていうのは結構インタープリターラングからネイティブラングにこう静的でコンパイルするやつに変えるみたいな流れはすごいあって で、かつなんかこのなんだろう AIを使わないと、まあ、特にわかんないですけど、CC ユーテージに限って言うと、もうなんか AI 使わないとスピードとか、なんか実装量とかが追いつかないような感じになっていて、なんというか、本当になんか、気軽に、なんか自分のコードを OSS として公開してた時に比べて、なんか負担の増え方が指数関数どこじゃないなっていうのを本当に思っていて、まあ、この後ちょっと議論させていただくかもしれないですけど、まあなんかその自分が作ったものを今後 OSS として公開すべきなのかどうかっていうのは結構、真剣に悩ましいところではあるなっていうのを本当に思ってるんですよね、最近。
いやー、それはありますよね。いやー、じゃあまあそういう話をしていきますか。まあ前半もだいぶ長く話してちょうどいいぐらいだと思うので、一旦ここで切りますか。ということで、はい、じゃあ後半はその辺の話をしていくということで、前半はこの辺にしたいと思います。ということで一旦切ります。
ありがとうございます。
趣味で OSS をやっているものだは、感想やお便りをお待ちしています。ハッシュタグ OSS4 ファンで Twitter やブルースカイに投稿していただくか、お便りフォーム https://oss4.fan/voice からお寄せください。RSS、Listen、Spotify での購読もよろしくお願いします。次回もお楽しみに。